ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第247回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
連休はお休みをいただいて、羽を伸ばした中の人ですが、羽を伸ばしすぎて、ゆくもばハイブリッドの配信が連休中に間に合ってませんでしたね。
このまま、またお蔵入りにされるのではないか、と不安を煽られましたが、今回はついに配信されました。ただ、大半の部分が、中の人が酔っ払った状態で編集していたので、いろいろと説明が足りていないとか、問題がないわけでもなく。
まあ、そういう、お前は何を言っているんだ、という部分は、ご質問をコメントとしていただければ、本編回後半部のコメント紹介で取り上げさせていただいたり、もう一度ハイブリッドの配信をすることにもつながるわけですけど。
冒頭のテンプレ音源以外で出番がなかったので、本編に私が一切出てこなかったことを、あれ、と思ってくださる方がいらっしゃるといいんですけど。
いっつも喋ってるんですから、たまにはいいじゃないですか。
本編会で禁にすんぞ。
ひどい。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、2019年の夏モデル及び新サービスの発表会を、5月16日の12時から開催することを明らかにしました。YouTube、Twitter、Facebook でそれぞれ生配信されるほか、アーカイブ配信も予定されているとのことです。
この後、ソフトバンクの夏モデルについてご紹介していきますが、ゴールデンウィークも終わって、ついに夏モデル発表のシーズンがやってきました。今回のドコモの発表会では、先に発表されている新料金プランに対応した、端末割引についても発表されると見られています。既存の月々サポートや、ドコモウィズに代わるサービスはどうなるのか、気になるところですね。
アシカンは、チタン製の Apple Watch 用軽量バンド、ノーマット、チタニウムバンドを、通販サイトの東京マックで、5月下旬に発売するとのことで、現在先行予約を受け付けているとのことです。軽量かつ耐久性の高いチタン素材で作られた Apple Watch 用の交換バンドで、低光沢仕上げを採用し、Apple Watch との一体感を演出したとのこと。ステンレス製のバンドと比べて、金属の劣化や肌荒れの心配が少なく、フォーマルなシーンはもちろん、ジムやフィットネスなどの激しい汗をかく場面にも適した製品であると謳われています。
汗と金属が反応することで発生する金属イオンで、皮膚に過敏性症状が生じる、いわゆる金属アレルギーを持っている人にとって、腕時計のチョイスは非常に難しいのだそうです。 特にステンレス素材がよろしくないそうで、中の人の知り合いにも、チタン製じゃないと腕時計はつけられないという人がいます。そのような人にもこういうアイテムは役に立つでしょうし、チタン素材のメタルバンドは高級感もあって、普通にも選んでみたいバンドですね。
ソフトバンクは、ソフトバンクブランドで5月下旬以降に発売する2019年夏モデルを発表しました。2019年夏モデルは、スマートフォン4機種、タブレット1機種、フィーチャーフォン1機種、モバイル Wi-Fi ルーター1機種の合計7機種。これとは別に、Google が発表した新機種、Pixel 3a XL を5月17日に発売するとしています。今回は全機種紹介ではなく、いくつかピックアップしてご紹介してみたいと思います。まずは、Google の Pixel 3a XL について。昨年10月に発売された、Pixel 3XL の廉価モデルにあたり、チップセットやボディ素材の変更、ワイヤレス充電機能の省略などでコストダウンを図っています。画像処理専用のチップ、Pixel Visual Core も省略されますが、一方、メインカメラは上位機種と同等のモジュールを採用し、夜景モードなどの撮影機能も変わらず利用できるとのこと。ソフトウェア面では省略されるところはなく、AR プラットフォームの AR コアも引き続き利用できるとのこと。変更されたスペックを具体的に見ていくと、CPU がスナップドラゴン845からスナップドラゴン670へ、メモリーは 64GB モデルのみ、ボディ素材は背面に採用されていたゴリラガラス5ソフトタッチガラスをオミットして、ポリカーボネート製になりました。なお、Pixel 3a XL では 3.5mm イヤホンジャックが搭載されます。続いてご紹介するのは、シャープのアクオス R3。今回は紹介を省略させていただく、ソニーのエクスペリア1と、Pixel 3a シリーズの計4機種が、2019年夏モデルのハイエンドモデルとなり、5月17日に一斉に発売されます。アクオス R3 は、同社のアクオス R シリーズの最新機種で、イグゾ液晶を進化させたプロイグゾを搭載、最大10億色の表示色数によって増した表現力と、従来モデルの約2倍の明るさを実現し屋外でも見やすくするほか、従来機種にも搭載されていたハイスピードイグゾも引き続き搭載されます。カメラのハードウェア構成はアクオス R2 を踏襲しますが、AI 活用が進められます。チップセットは最新のスナップドラゴン855を採用、メモリーは 6GB 搭載、ハイスペックな構成としつつ、合わせて本体が熱を持ちにくい放熱設計を採用し、長時間使用における快適性も重視したとのこと。5波キャリアアグリゲーション 4x4 マイモ 256QAM といった通信高速化技術を採用し、下り最大 988Mbps の高速通信に対応します。最後にご紹介するのはミドルレンジモデルから6月下旬発売予定、富士通コネクテッドテクノロジーズ製のアローズ U。 富士通製としてはアローズ A301F 以来5年半ぶりの参入です。ターゲット層はスマートフォンの初心者のほか、手頃な価格や基本スペックにこだわるユーザー、日本メーカー製にこだわるユーザーなどとしています。端末の右側面にGoogle アシスタント専用キーを搭載。専用キーを押すだけで Google アシスタントを起動でき、ボタンを長押しした際の動作は、ライト、カメラ、ズーム、お財布携帯に変更することができるとのこと。 OS は Android 9ですが、これまでの Android で一般的な戻るボタンやホームボタンといった画面下部のナビゲーションボタンも表示できるとのこと。ディスプレイは 5.8 インチ、アスペクト比は19:9。解像度は 2280×1080 ピクセルのフル HD プラス。チップセットは、スナップドラゴン450、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB。アウトカメラは1310万画素と500万画素のデュアルカメラ、インカメラは800万画素、インカメラは画面上部のノッチ部分に搭載されます。
ソフトバンクはこの他に LG エレクトロニクス製のスマートフォン、レノボ製の10インチアンドロイドタブレット、シャープ製の簡単携帯タイプのフィーチャーフォン、ZTE 製のモバイル Wi-Fi ルーターが発売されます。シャープとソニーがアクオス R とエクスペリアを投入してくることと、Pixel 3 シリーズを発売していたソフトバンクが、Pixel 3A シリーズも発売することはなんとなくは予想できる範囲でした。しかしミドルレンジモデルで富士通製が5年半ぶりに投入されるのは予想していませんでしたね。 LG エレクトロニクス製のスマートフォンもこれまで3大キャリアではドコモと au には供給していましたが、ソフトバンクには Y モバイルブランドでの供給実績はあるもののソフトバンクブランドとしては初めてですね。ミドルレンジモデルは、いずれ Y モバイルにも供給される可能性が高いと思われます。富士通としては、楽々本を除くミドルレンジモデルを発売するのは1年ぶりになります。来週の新製品発表で、ドコモも同様のミドルレンジモデルを投入するのかは不明ですが、今回のアローズ U のチップセットとメモリーの仕様は、昨年ドコモから発売されたアローズ B と同じ構成でした。このため、今回のアローズ U の仕様が、これからしばらく富士通製のミドルレンジモデル、SIM ロックフリーモデルのリファレンスになるのかもしれません。さて、Pixel 3シリーズの廉価モデルとして、Pixel 3A シリーズが発売されますが、こちらについてはカメラのハードウェアは上位モデルと同等としていますが、画像処理用のチップが省略されるとのことなので、本当に Pixel 3シリーズと同等の画質が確保されるのかは、発売後のレビュー待ちなのかなと思います。Pixel 3シリーズの画質はかなり良いと評判なので、本当に同等の画質が確保されるのであれば、価格的にも魅力的な製品ですね。今回のニュースは以上です。
今回もコメントの投稿がありませんでしたので、コメントのご紹介はお休みです。コメントがないのは非常に寂しいので、お暇があって気が向くようなら、ぜひよろしくお願いします。
取り上げる内容も特にないので、今日はここまで。
ゆくもばでは、皆様からのコメントやご意見などをお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、配信に使っているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばっていってね、アフターザ、ポッドキャストへのコメント投稿、利用しやすい媒体から遠慮なくコメントをお寄せください。ブログの URL はショーノートに載せています。
告知ブログではたまにですが、中の人が参加したイベントのご紹介などをさせていただくことがあります。また、ゆくもばに関連する話題などを取り上げた記事を投稿することがありますので、よろしければご覧ください。また、 ゆくも場ではお聞きいただいている皆様方とのコミュニケーションを促進する目的で、現在スラックのワークスペースを試験的に運用しています。中の人にご連絡をいただければ、ワークスペースへの招待メールを発行させていただきますので、こちらも遠慮なくお知らせください。なお、ワークスペースから番組へのコメントも歓迎します。
いただいたコメントは、番組後半でコメント紹介の時間を設けてご紹介させていただきたいと思います。コメントが少ない場合、数回分をまとめてご紹介することもあると思いますけど、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデルを愛好する方々の模型サークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人は関わっていまして、メンバーやイベントの参加を募集しています。こちらについてもショーノートにリンクを掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。